鈴木智和のワンタイムトーク。
どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。10月第4週目のワンタイムトークでございます。本日は10月26日の木曜日でございます。今回で124回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当に本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方も、本当にありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和の独り言をしている番組でございます。お得な情報であったりですね、自分の活動紹介、曲紹介などを中心に行っておりましてですね、何か一つね、こうお土産に心のお土産に なってもらえるような話が、ね、できればと思いながらですね、歌えたりですね、話をさせていただいている番組でございますので、ちょっとお時間ありましたら聞いていただけたら嬉しいなと、こんな風に思っております。さて、すっかりですね、もう冷え込んできて秋本番といったところでございますが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうかね。朝晩もね、すっかり涼しくなってきたでしょうと言って過言ではないでしょうかね。さすがにこの暑がりな私でもですね、私は暑がりなんですよ。で、朝晩はね、ちょっと半袖がなかなか厳しくなってまいりましてですが、ただですね、日中はまだ半袖でございます暑がりなんですよ俺。まだね、日差しがあるところっていうんですよ、太陽の力はね、まだちょっとあるように感じるんですよね。なんか日陰だったりは涼しくて、日中なんか日陰がちょうどよくて気持ちいいななんていう感じなんですけど、朝晩はね、もうしっかりひんやりしてるんで、ちょっと寝る時っていうか、寝るぐらいの時間よりなんか朝方の方がなんか寒いように感じないですか、冬って。不思議ですよね。なんか夜寝る時ぐらいのが一番こうなんか寒いのかなと思いきやね、なんか一番朝方って起きる直前ぐらいが一番寒く感じるっていうんですけどね。何かこう放射冷却とかそういう影響してるんですかね、空気のね冷え方みたいなね。まあでもこれからね、紅葉も始まっていくしですね、秋の楽しいこともやってくるかななんてふうに思うんで、ね、まあ、ちょっと楽しみではあるのですがですね、まあ近々のイベントで言いますと、ハロウィンがありますよね。ハロウィンで、ハロウィンって何でしょう、ある程度年配の方だとちょっとお分かりになるかと思うんですけど、なんか昔ってこんなになんか騒いでなかったと思いませんか？こんな感じじゃなかったですよね。なんか随分割と最近だともうなんですか、認知度が高まってきて、今やもうクリスマスと肩を並べるイベントといっても過言ではないんじゃないかっていうね、経済効果とかもそうですし、みんなのこう、なんですか、盛り上がり具合っていうの。なんかすごいじゃないですか、飾り付けっていうの。ね、ちょっとこう、お化けチックになる日っていうか、飾り付けする日で。で、ハロウィン商戦じゃないですけど、みんなこう集まって仮装したりとかするでしょ。だからもう、花火大会とかと同じノリになってますよね。何の仮装するみたいな感じのこう日になっているんですけど、そんなハロウィンですけど、そもそも何ぞやということをですね、ちょっとご紹介しようかなっていうか、ちょっと思うんですけど、まずはですね、ハロウィンというのが、キリスト教における、万聖節というね、の前夜祭として10月31日に行われるということなので、ハロウィンの正式な日だから分かんなくないですか、30だっけ31だっけ10が1月じゃないよなっていうの分かるんですけど、10月のいつだっけみたいなとこがあって、でもなんか結局その盛り上がりたいからみんなその辺の週末に盛り上がろうぜみたいな感じになってるんで、まあ具体的な日にちなんかそんなに日本ではねあんまり重要視されてないんでしょうけど、10月31日にアメリカ発祥の仮装パーティーといったイメージを持つ方も多いかもしれませんが、実は2000年以上も前からヨーロッパに存在をしていた宗教的な祭りが起源ということなんですね、ハロウィンというのは。ちょっとご紹介していただきたいと思いますが、ハロウィンとはそもそもサウィン祭。ハロウィンの発祥は2000年以上も前、ヨーロッパ パの古代ケルト人が行っていたお祭り、サウィンというお祭りが起源と言われています。サウィンは夏の終わり、サウィンというのは夏の終わりを意味して、秋の収穫を祝うとともに悪霊を追い払う宗教的な行事として古代ケルト人の暮らしに根付いていたということなんですね。で、ケルトの暦では10月31日は1年の終わりの日で、ああ、なるほどね。1年の終わりの日でありということだから、もう、その、ケルト人のコルトで言うと、年末の、こう、年越しのパーティーみたいなノリはもともとあったのかもしれないですね。現世と来世を分ける境界が弱まる時、そして死者の魂が家族の元へ戻ってくる日としても信じられていた、ということでございますね。なるほどね。2000年前のケルト人っていうのがこう1年の節目というか、あのそういうことでお祭りをしていたということでね、夏の終わりと収穫祭とということで、なんかちょっとわかる気しますよね。死者の魂とともに悪霊も一緒にやってくると考えられていて、その悪霊に人間だと気づかれないように火を焚いたり仮面をつけたりして身を守ったと言われている。この風習がハロウィンの代表的な習慣である仮装の起源となったということでございます。なるほどね。仮装するっていうのもちゃんと意味があったってことなんですね。ちゃんとこう理由があったんですね。その、まあ、死者がこう戻ってくる。まあ、日本で言うとお盆とか、彼岸みたいな、感じですよね。の時に、そこで悪霊も一緒にやってくるから、悪霊に、その人間だと気づかれないようにするために仮装してたっていうことでございますね。で、この土着信仰がやがてキリスト教と結びつき、キリスト教の、諸聖人に祈りを捧げる万聖節、祈りを捧げる日ということですね。前夜祭として行われるようになった。で、名前のそのハロウィンのハローとは、聖人、聖なる人と書いて聖人を意味する言葉で、諸聖人、政治すべての聖人のね、日っていうのは、オールセイントデーっていうのは、オールハローと表記されると。すべての聖人の日っていうことらしいですね。オールハロー。で、11月1日が、オールハローの前夜祭である、11月1日のオールハローの前夜祭である10月31日は、オールハローイブ、イブン。だから、クリスマスイブみたいなノリですね。オールハローイブ。で、これが短くなってなまって、ハローイと言われるようになったという諸説があるんですけど、そういうことらしいんで、正確には10月31日から11月2日とされ、この期間中、キリスト教では現世に戻ってくる死者の魂を、なだめる、こう行事を、行うということでございますので、なるほど。最初は、ケルト人の文化として、あったものが、キリスト教に、結びついて、まあ、キリスト教の11月1日の、こう、諸聖人の日、オールハロー、オールセイントデイの前夜祭なので、31日で、イブ、ハローイブ、ハローイブ、ハローイン、ハローイン、ハローイン、になったっていうことでございますね。で、その、お菓子、トリックオアトリートっていうのは、死者へ備えるソウルケーキをもらうソウルリングという中世ヨーロッパの儀式に由来するもの。現在ではハロウィンの夜に仮装した子供たちが近所の家を訪ね、トリックオアトリートとその家の大人に声をかける。その言葉にハッピーハロウィンと、返答した大人がチョコレートやキャンディーなどのお菓子を子供たちにあげるというのがハロウィンの風習。トリックとは企みや悪ふざけなどを意味する。トリートは待遇する、おもてなす、ね、大切に扱うなどの意味を持つ。子供たちは家族の元へ戻る死者の魂に紛れてやってきた悪魔に扮する。トリックはトリートとは、悪霊にいたずらされたくなければお菓子をちょうだいということだということでございますね。あとカボチャがあるじゃないですか。カボチャも有名らしいんですけど、あれジャック・オー・ランタンという名称があるそうなんです、カボチャにも。で、その、あのカボチャはね、ジャック・オー・ランタン。ハロウィンが近づくと街では不気味な表情が彫られているカボチャをよく見かける。ジャック・オー・ランタンと呼ばれる、ですね。カボチャを用いて作られたランタン。このランタンは一説にはケルト人の文化が根強く残るアイルランドのある物語に由来するということで、ケルト人のね、物語。この物語っていうのはあらすじっていうのはこうだっていうことで、悪事ばっかり働いていたジャックという男がいたんですけどね。で、そのジャックは生前自分の魂を狙った悪魔と、 自分が死んでも地獄に落とさないという契約を結ぶ。そうです。悪魔とそのジャックがね、悪いことばっかりしてるのに地獄に落とさないって。ジャックは死後生前の行いから天国に行くことをできなかった。だけど悪魔の契約もあるので地獄に行くこともできない。ジャックはってね、行き場を失ったジャックはくり抜いた株の中に火を灯し、今もさまよい続けているという、まあ、あの物語があって、そのジャックなんですね、あれはね。で、物語に登場したのは株なんですけど、今日ではカボチャになっているのかというと、ハロウィンがアイルランド移民によってアメリカに伝わった時、アメリカでは株よりもカボチャの方が入手しやすかったことが一説にある。またカボチャは株よりもくり抜きやすく、ろうそくを中に入れやすかったという理由もあるよということでございまして、なるほどね。もともとはアイルランドでは株だったけど、アメリカに、この話が移った時にアメリカでは株、カボチャの方がね手に入りやすかったんで、カボチャになって、あのハロウィンといえばあの 目の形にくり抜いたようなねカボチャがありますけど、というなったっていうことでございまして、なるほどね。そういうのをこう知ってね、ハロウィンっていうのとまたなんか楽しみ方もねちょっと違うんじゃないかななんて思って、まあ、あの世界中でもねそういう同じようなのがあるそうなんですけど、メキシコではですね、死者の日ということになって、ドクロ、あのシャレコーベというのは、あの骸骨をメキシコだと語りますよね。世界のハロウィンを同じ時期にあるメキシコの風習、死者の日というのがメキシコにあって、死者の日には個人の魂がこの世に帰ると言われており、10月31日の前夜祭から子供の魂が帰る11月1日、大人の魂が帰る11月2日と3日間にわたり祭りが開かれるということでございまして、この3日間は、死者の魂が帰ってくるという考えられているんですね。で、その死者の、メキシコの死者の日の起源は2500年以上も前なので、ハロウィンよりもちょっと前ですよね。その頃から祖先の骸骨を身近に飾る風習があったという。その後、スペインからの侵略を受けた際に、アステカ文明の儀式がキリスト教の万聖説と融合して、現在の形となったということでございまして、まあ、独自の、文化と、このキリスト教の、万聖説というのの文化と融合して、今の形になっているということでございまして、死者の日が近づくと、メキシコでは至るところにカラフルな骸骨グッズが溢れかえる。家庭や町には赤い毛糸やオレンジ色のマリーゴールドの花と、オレンジやレモンなどのフルーツで彩られたオフレンダと言われる祭壇が用意され、死者の魂を迎える準備が始まるということでございましてね。メキシコ人にとって死者の日は死者と共に明るく楽しいひとときを過ごし、祭りを終えた後には死者が満足して死者の国へ帰れるように祈る日なのだ。当日、個人の親族はお墓の前で食事を楽しみ、楽器を演奏したり踊ったりと、それぞれ死者との交流を楽しむということでございますね。まあ、本当に日本で言ってもお盆な感覚ですよね。どこの国にも、そういう、その、死者が帰ってくる日があって、そこを、おもてなしとして迎えて、あとは、こう、気持ちよく帰っていただけるようにっていうことを、まあ、やるっていうような日なんですね。なかなか勉強になりますね。っていう、そんなハロウィンがですね、今度やってまいりますんでね。まあ、それぞれの皆さんもね、ハロウィンの過ごし方あると思いますけどですね。流行ですからね。これ、まあ、乗っかっててもいいんじゃないかなと。で、最初に冒頭にちょっと言いましたけど、昔そんななかったと思います。最近やたら広がってきましたよね。ということで、日本のね、ハロウィンのね、広がり方についてご紹介しますけど、まず日本最初は1970年代に、なんかおもちゃとか売ってるお店のキディランド原宿店というのが、そのグッズを売り始めたのが一番最初らしいんですね。1970年代ということで、まあ、もう私が生まれるか生まれる前かっていうぐらいの頃に、まあ、ハロウィンは最初に入っていたけど、認知度はもうほぼ皆無じゃないですけど、全然その一部のもうこうその辺のマニアというかね、一部の人しか知られてなかったんでしょうね、きっとね。で、1983年にそのキディランドから持ち上げてとか立ち上げて、なんかパレードを行って、そうなんですね、仮装パレードっていう。で、当時はハロウィンという認識はみんななく、まあ、注目を集めたそうなんですけど、まだそんなに広がりに至るっていうか、そんなのあんだぐらいしか、まあ、思われてなかったってことなんですよね。なんか変な人たちが仮装して、でもなんか外国にこういう文化があるんだ、へーぐらいな感じだったっていうことらしいんですけど、すごいやっぱ一般的に一斉に広がるっていうのが、なるほどっていうのが、1997年にディズニーランドがですね、取り上げる、ハロウィンのイベントを取り上げて、ハロウィンを1997年から行って、 もう一気に認知度が上がって、一気にこう市民権というか認知度加速していったっていうことになって、なので97年、だから今から俺二十歳の時だから26年ぐらい前からハロウィンっていうものがこうどんどん広がっていって、まあもちろんディズニーがやってるんですから、もうみんなそれ知りますよね。ハロウィン楽しもう、イエーってなってくるっていうことらしいんでですね、なかなか、日本だとやっぱこう ディズニーがこうたくさん広めたっていうようなのになっていて、面白いなと思ってね。でこうでもこうなんていうの、個人的にはね、あまりその骸骨をこうなんか妖怪をね、まあまあ祀るっていうのはいかがな、あんまりちょっとって思ってたんですけど、まあ今のこう話を聞くと、まあそういうことじゃなくてちゃんと意味があって、その先祖のご先祖様に対してのこう何ていうの、畏敬の念っていうかね、こう尊敬の念じゃないですけど、そういう部分でまあ祭りやってたって背景があるんでね、まあそういうね、のもいいんじゃないかなって今思いますけど、その、なんか、ホラーつながりで、マイケル・ジャクソンのスリラーって、まあ、あるじゃないですか。あれもまあ、なんか、ホラーっていうか、スリラーですからね、洋館で。で、最後の、ナレーションが入りますよね。ナレーション、わかりますか、最後の方の。で、すげえ渋い声で、めちゃくちゃかっこいいっすよ、あの声っていうか、ああいう声出したいなと思うんですけど、あの方はですね、ヴィンセント・プライスさんという方で、1911年から1993年まで存命をされていた方で、アメリカの俳優で、ホラー系の映画でよく活躍された俳優さんなんですけど、なんか、ああいう感じって、ホラーの、なんですか、その、スリラーで、マイケルの出番がほぼ終わった後に、ダークネスフォールアクロスザラー、でも僕できないですけど、そういう声はミッドナイトアワークロスザラーっていうので、でその日本語で言うと、夜の帳が地上に降りる、間もなく真夜中、怪物どもが血を求めてさまよい、街は恐怖に恐れおののく、だってなんかそういう感じのやつやってなんかホラーのなんかそういうの低い感じの声いいですよね。なんか何だろう、日本で言うと夜の帳が地上、あ、ちょっとダメだな、できないな。ちょっと、あれやっぱりこう特殊なね、あれなんですけどね。怪物どもが血を求めてさまよい、街は恐怖に恐れおののく、とことんまで戦う気力のない者は、奴らに見つかったが最後、地獄の番犬ともに取り囲まれ、屍となって腐っていこうかしかない。あれはちょっとね、あれはね、やっぱり特殊な技術が必要なんですけど、まあ、ああいう、なんかホラーの、ナレーションというか、あれはね、渋くてかっこいいなっていうのがね、ちょっと、なんか、ハロウィンでね、ホラーいっぱい見てたら、なんかね、スリラーが出てきて、スリラーって最後のね、なんかナレーションのやつがね、ちょっと浮かんだんで、今ちょっと話させてもらったんですけど、あれもね、空耳アワーも結構あるんですよね、スリラー。相当下品だとかね。まあ、それちょっといいですけど。待ってみたいにですね、そんなまあハロウィンがやってきますんでね、まあ、そんなこう流行に乗っかってね、ハロウィンを楽しむのもね、まあ、悪くないんじゃないかなと思った今日この頃でございました。さてですね、今日の話でございますが、先日ですね、先日日曜日にですね、戸塚ロポで、ライブをやってまいりまして、キャタリューライブをやってまいりました。でご来場くださった皆様と、ね、遠くから応援くださった皆様、本当にありがとうございましたね。なんか何回も毎回ね、ライブの後に言うんですけど、ライブってやっぱり本当にいいもんだなってこう思いますね。それでね、このワンタイムトークをね、いつも聞いてくださってる方ね、来ていただいてですね、なんか生でワンタイムの声が聞けてる。そして、放送で聞いてた歌が生で聞こえたって、嬉しいって言ってくださってですね、いや、本当こっちの方が嬉しいですよってぐらいね、感激させてもらいましたですね。いや、本当にあれ、本当に感謝ですね。で、まあ、毎週ね、こうやって喋らせてもらってますけど、なんかこう、 なんですかね、元気になりますよとかって癒されるんですよとってもってがおっしゃっていただいて、ああなんかこうやっぱやっててよかったなっていうね、歌こう喋っててよかったなって、こう他の方もねメールとかでねいつも聞いてますってね、本当なんか元気もらってますとかっていうお声もいただくので、いや本当感謝、こちらの方がね元気もらって、そういうお声にね元気いただくなって思いますんでですね、いやありがたいなと思って、なんですか、そういうね、そういうな出会いをっていうか、そういうなんかそういうのを大事にしてね行きたいなってちょっと思ったっていう、ね、今日この頃でございましたですね。で、あでもやっぱりそのなんか、ね、音でここでいつも曲最後かける、初めて聞いた歌だった方、曲最後いつも曲紹介してるんですけど、でこの紹介してる曲なんかもやっぱり聞くのとこういうのでなんですか、スマホとかでこう聞くのと実際その臨場感で聞くのはやっぱり全然違いますよねっていう風な感じでおっしゃっていただいて、ああそうかって、なんかそのまあ確かに本当だよねと思うんですよね。ライブってやっぱりその時の空気感っていうか、空気感とかなんかね毎回違うんですよね。自分でこのスタジオとかで歌ってる時とかでも同じようにですよ、もちろん音程とかメロディーとかリズムとかテンポとか同じように歌うんですけど、やっぱりねその時の体調とか感情とかさ、まあ、いろいろあって毎回違うんですよね、やっぱりその歌ってね。うん、だからなんかそういうのでちょっとでも多くね一緒に共有できたらね、嬉しいなと思いますんで、これからもですねワンタイムは独り言はね独り言で続けてまいりますんでね、しライブもですね、やってたくさんのとこで歌っていきますので、ぜひまたですねお会いできたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。こう なんていうんですかね、今度バンドライブとかね、あとはこう音源を、ね、作成してその音源通してのねそのもう聞いてもらったりとかですね、まあ、いろんな活動をですねこれからもね、ちょっとこう よりこうなんですか、来年はねより濃くやっていきたいなと思いますのでね、これからもよろしくお願いいたします。さてですね、今日の曲はですね、まあ何ですかね、区切りっていうかね、まあかなんだかスタートだなんかいつもこうスタートだっていう気持ちもあるんで、スタートという曲を聴いてお別れしたいと思います。さてですね、秋深まってきて寒暖の差は激しい今日この頃でございますが、体調など崩さぬようにですね体に気をつけて、素敵な秋を過ごしてまいりましょう。ではありがとうございました。鈴木智和でした。
ございました。
Yeah.